なぜならば主がいつも祈りの答えとして働こうと決めちゃったからです。どうしてかなぜか分かりませんけども、聖書ははっきりそう言っているのです。あなたの信じた通りになる。信じようとしなければ私は何もしません。まあ、ある時イエス様はナザレまで行ったんです。そしてもちろん悩んでいる人々、病人にいっぱいいたはずです。まあ、聖書は何て言っているかと言いますと、イエス様は体の不信仰の誘因に何もできなかった。2、3年の病人だけ癒した。けど2、3年の病人は癒すこと大したもんじゃないの。けどイエス様はみんな癒したかったんです。体の不信仰の誘因にイエス様は何もできなくなってしまった。多くの人と主にとって不可能なことはないと言うんですけど、嘘。不信仰があれば主は何もできません。隠された罪があれば主は何にもできません。もちろん主は自分の約束も破ることもできない。主は祈りの答えとして奇跡をなそうと望んでおられます。家族の救いを経験しない人々はやっぱり信じていないなのではないでしょうか。毎日あなたは約束の救いを約束したから、私はもう現実も見たくない、落ち込むからです。けどあなたは何でもできるお方ですから私は信じます、期待を持って待ってます、こういうふうに感謝すると主は必ず働くようになります。ヘセキエル書の36章37節、1307ページになりますが、36章の37節、神である主はこう仰せられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしようのとあります。結局主はいつも聞き耳を持つお方です。私たちは祈ること決して話し主じゃない。主は本当に聞いておられ、聞いて聞き届けたいと望んでおられます。私たちが主に願いを求むとき、主が我々のためになさってくださることがありますけど、私たちが主に願い求めないならば主がなさらないこともあります。それですが祈りのために身を慎みなさいと要請されています。何者によっても祈りを妨げられないようにしましょうよと人たちは当中の信ずる者を励ましたのです。主の前に立ち続け、主から大いなることを期待しましょう。エペソ書の6章の中でパウロも同じことを強調したのであります。まあ祈りなさいと、348ページになりますが、6章の中8節です。すべての祈りと願いを用いて、どんな時でも御霊によって祈りなさい。自分勝手によっても何もならないなのではないでしょうか。自分の思いによって動かされれば主は本当に意味で祝福することができないですから、御霊によって祈りなさい。御霊の祈りは必ず聞かれるからです。本当に祈りとは御霊が我々を通して捧ぐものです。御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために臨体の限りを尽くしまで祈りなさい。まあ教会とは仲良しクラブではない、好きな人々のために祈りなさいと書いてないんです。すべて まあ、自己否定なしできないでしょう。まあ、私たちが祈りによって何が成就されうるかという事実を考えるならば、私たちが少ない祈りをすることや期待することがあんまりにも少ないということはおかしいのではないでしょうか。数えきれないほどの約束は祈る人々に与えられます。そして数えきれないほどの人たちは約束の成就を経験したのです。どうしてでしょう。なぜならば彼らは信じ御言葉に頼って祈ったからです。イサヤ書の59章16節、まあここだけ出てくる言葉です。すなわち驚かれた主についての箇所です。1123ページです。1123ページ59章16節です。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身を出て救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされたとあります。まあ、一人の祈り人の祈りを通して主は多くのことを成就なさるのです。ですがヤコブはその5章16節に、義地の祈りは働くと大きな力があると明かししたのです。私たちは一つのこと、すなわちあんまり祈らなかったこと、多くのことを期待していなかったことを召されたから必ず後悔するでしょう。イエス様の再臨の待ちを望む人は必ず祈りの生活をするものに変えられるようになります。主を待ち望む生活とは本当に大切です。なぜならば主を待ち望む生活とは本当の意味を持つものであります。それに対してイエス様を望むことのない生活には本当の意味がないなのではないでしょうか。なぜ私はあれこれをしなければならないのです。すべて無駄なのではないか。まあ、このような問いを抱いている人はたくさんいます。もしも何かを待ち望む心が失われてしまったならば、人生そのものは本当に退屈になります。待ち望み、あるいは期待を失ってしまった場合には、人間は無関心になります。待ち望むことこそが大切です。イエス様は必ずおいでになられます。待ち望みの生活は、目を覚ましている生活であると言えます。期待は目覚めさせます。イエス様を待ち望んでいる者は自分自身の本当の状態に対して見こらではありません。イエス様を待ち望んでいる者はイエス様を悲しませたくないと望んでいます。まあ、イエス様を待ち望まない者は聞く耳を持っていない。イエス様の声に対して難聴のため聞く取ることができません。言うまでもなく、待ち望みの生活は責任ある生活です。私たちは一人一人は誰でも他の人に対して責任を持っています。またイエス様を待ち望む生活は消極的じゃなくて積極的、行動的であります。イエス様を待ち望んでいる者は機会を十分に生かして用いています。 また待ち望んでいる人々は自分のことを忘れ、まず第一にイエス様のことを考えるのです。イエス様を待ち望んで責任ある生活を送っている人は絶えずイエス様の眼差しを意識しているものです。イエス様全部見てくださる。イエス様の前に何にも隠すことができないと分かるからです。そしてまあ一番大切なのはイエス様を待ち望んでいる人はイエス様を愛しているということです。イエス様を愛している愛していると言いながら待ち望んでいなければやっぱり嘘です。本当に意味でイエス様を愛している人は一秒も早く顔とは顔を合わせてイエス様に会いたいなのではないでしょうか。もう一つ待ち望みの生活とは言うまでもなく喜びの生活です。パウロは刑務所の中で主にあって喜びなさい、もう一回言います、喜びなさい、主は近いのですと書いたのです。イエス様は今日来られるかもしれない、このような生き生きとした待ち望みの信仰が人間そのものを変えてしまうのです。あるいは思い煩いや苦しみ悩みなどイエス様の再臨を思うときに小さいものになります。まあ待ち望みと喜びの生活を送る源はイエス様が許してくださった、イエス様は迎えに来るという確信なのではないでしょうか。最後にもう一箇所読んでおりましょう。コリント第一の手紙の一章九節です。290ページです。290ページコリント第一の手紙一章の九節、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。主ご自身の知ること主との交わりこそが我々にとっても最も大切なのではないでしょうか。今日は倉持照子姉妹明かししてください。まあ、その前に今日見えてますね。太陽子姉妹お願いします。